東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ただけんいちのシネマプラネット。この番組は映画好きおじさん多田健一によるちょっと映画が見たくなるそんな情報をお届けする番組です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。多田健一です。今回も最後までお付き合いのほどよろしくお願いをいたします。ちょっとですね、先月、お休みしてしまったもので少し間が空いてしまいましたけどもね、皆さんこの間もいろいろ映画とかご覧になってましたでしょうか。まあ、各言う私はね、なかなかこう映画館にも足を運べず、ビデオとかもね借りられず、たまにこうアマゾンプライムとかで見るぐらいでちょっとね、いかんいかんと思ってたところなんで、またこれからね、いろんな映画見ながらご紹介していきたいと思います。番組では皆さんからのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンをクリックしますと、そこが番組宛にコメントに変わりますのでね、そちらからお送りください。またメールでもお待ちしております。アドレスはただけんアットマークレディオ 365.net tadaken@radio365.net です。番組へのコメント、いいね、リクエスト、あるいはね、皆さんからのおすすめの映画などメッセージの方どしどしお寄せください。お待ちしております。それでは多田健一のシネマプラネット第49回目放送、冷めた仕草で熱く見ろパート2始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース。このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日公開予定の気になる映画をご紹介してまいります。まずね、その前にリスナーの方からメッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。 DJ カズさんからです。ありがとうございます。こんにちは、初投稿です。ありがとうございますね、初めての投稿歓迎でございます。恥ずかしながら有名な映画をあまり見たことがありません。こんな超初心者におすすめの映画はありますか、といただきました。ありがとうございます。これね、なかなか、ね、難しい質問なんですね。実はね、カズさんの好みっていうのもありますしね、どういうのがお好きなのかにも、ね、よってちょっと違ってくるかと思うんですけど、でもね、かくいう私も、まあ、有名な映画っていうのを全部見たかななんて思うと、結構ね、いわゆるクラシックなものとかね、こう傑作みたいなのを見てなかったりすることもあるもんで、なかなか難しいんですが、まあ、でもね、こうおすすめと言いましょうかね、本当にじゃあ完全に超初心者というのであるならば、例えばインターネットとかでですね、こう、見るべき映画100選とかね、なんかそういうのとか検索すると結構こういろんなサイトが出してたりします。一つねご紹介するもので、ハリウッドのね映画人が選んだこうベストの映画100なんていうねリストもあったりしますよ。でちょっと先ほどねそれを見たら何が1位になっていたかって言いますとね、ゴッドファーザーでしたよ。これがね、ハリウッド人が選ぶ100本の名作映画の第1位、ゴッドファーザー。名前だけね、もしかしたら DJ カズさんも聞いたことあるかもしれません。本当にね、傑作映画ですので、こういったとこから見ていただいてもいいかもしれませんね。気に入ったらこうね続編もありますから、見やすいかもしれません。はい、メッセージありがとうございました。さあ、ニュースなんですけれどもね、シネプラニュースということで、まあそのハリウッドからちょっと一つニュースが入っておりますのでご紹介いたしましょう。2020年ハリウッドの殿堂入りが決定したということでございまして、ハリウッドのね、観光名所にこうなんですかね、歩道のところに星型の、ね、俳優とか監督とか 映画の有名人の名前が刻まれてるっていうのをねご覧になったことあるかもしれませんけれども、まあ、あれがハリウッドの殿堂入りをした人がね、あそこに名前が残せるということなんですけれども、2020年来年のね、殿堂入りがもう決まったということで、まあ、ハリウッド商工会議所の選考委員会が公式サイトで発表しております。で、同委員会の会長であるウィン・ディ・ボナさんはですね、来年のハリウッド殿堂入りを果たす面々は特にユニークであって、すでにハリウッドで業績を残している35人のアーティストを選んだというふうに紹介しています。で、特に目を引くのはですね、まあ、映画部門でそうそうたる俳優とか監督の名前に連なってですね、なんとバットマンがですね、これ殿堂入りすることで、ね、実在の人物じゃないこうスーパーヒーローもついに殿堂入りということでございます。で、まあバットマン含めましてね、ちょっとまあ映画部門の名前だけ読み上げますと、マハーシャラ・アリ、そしてバットマンですね、ルース・E・カーター、ローレンス・フィッシュ・バーン、クリス・ヘムズワース、スパイク・リー、ジュリア・ロバーツ、オクタビア・スペンサー、ティノ・ウェルト・ミュラーといったね、面々が映画部門から、ジュリア・ロバーツとかね、スパイク・リーなんて、とっくにね、なんかこう、殿堂入りしてるかと思ったら、これからだったんですね。なので、まあ、来年になるとね、こういった面々が、まあ、こう星型プレート刻むイベントにまた出てきてニュースになるんじゃないかなというふうに思います。それではですね、ちょっとここで近日公開予定の映画、今日はですねホラー映画を2本ご紹介いたしましょう。実は今日ご紹介する2本ともですね、同じ監督ラース・クレブバーグ監督の作品なんですね。で、1作目は何かというと、ホラー映画の有名な、まあ、人気映画のリブート作品であります、チャイルドプレイなんですね。聞いたこと、ね、見たことある方もいらっしゃるかもしれません。1988年公開の傑作ホラー、ね、まあ、殺人人形チャッキーという、ね、人形が、まあ、人を殺していくという映画なんですけど、まあ、その恐怖を再び描くホラーなんですね。引っ越したばかりの少年に送られた人形が、まあ、殺人を犯すということなんですけれども、まあ、現代風にアレンジされてましたね、高性能の AI によって、操られて人々を襲っていくというような内容になっているそうです。で、面白いのがですね、このチャッキーの声を担当しているのがスターウォーズシリーズのですね、ルーク・スカイウォーカー役でおなじみマーク・ハミル、あの人がね、殺人人形チャッキーの声をやっているということなので、ちょっと気になるところであります。そして同じラース・クレブバーグ監督が、監督しておりますもう一本のホラー映画がポラロイドという題名なんですね。皆さんご存知のインスタントカメラポラロイドが出てくるわけなんですけど、このラース・クレブバーグ監督とプロデューサーはね、ロイ・リーという人なんですね。この人はあの最近イット、それが見えたら終わりっていうね、またこれもホラー映画、それを、まあ、撮った人なんですけど、で、このクレブバーグ監督が手がけたおよそ15分の短編映画、まあ、それをね、自らリメイクして血を招くポラロイドカメラにまつわる恐怖の物語を取り上げたということなんですね。まあ、ポラロイドカメラですからね、まあ、なんとなく物語想像できるかもしれませんが、主人公である高校生がアンティークショップで古めかしいポラロイドカメラを見つけて、まあね、普通携帯とかでこう写真を撮っている、ね、今時の若い人にとってはそういうちょっとカメラがなんとなくね、逆に新鮮で、友達とかいろんなね写真を撮っていくんですが、その撮られた仲間たちが次々と死んでいくというね、そういう物語なんですね。さあ、どういう風になっていくのでしょうか。ラース・クレブバーグ監督が撮りました2本のホラー映画、チャイルドプレイとポラロイド、こちらもね、同じ7月19日金曜日から全国で公開されるということなので、まあね、夏を前にちょっと背筋の寒くなるような映画ご覧になってはいかがでしょうか。以上、本日のシネプラニュースお伝えいたしました。それではコマーシャルに参ります。
何この古い小さな機械？
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、 その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター星に願い。2019年7月7日七夕公開。
アルガトラスからの脱出。シネマプラネットお届けしております。番組後半ではですね、まあレンタル屋さんですとか、ねそういう棚にある作品の中からなかなか手に取ることがないあるが取らずな名作をご紹介してまいります。まあ、この番組のね24回目の放送でサメ映画の傑作にして伝説であるスティーブン・スピルバーグ監督のジョーズ取り上げましたね。まあ、お聞きいただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、いわゆるこのサメ映画というのはね古今東西たくさんありますが、まあ、どちらかというと B 級映画という印象をお持ちの方が多いんじゃないでしょうかね。まあ、サメ映画でこう検索しますとね、まあ、もちろんジョーズもあるんですけど、それ以外にもシャークネード、シャークアタック、ダブルヘッドシャーク、メガシャーク、メガシャーク VS メカシャークとかね、メガシャーク VS グレートタイタンなんてのもあって、まあどれだけサメをね出せばいいのかっていう感じで、まあ本当にサメ映画イコール B 級映画あるいはそれ以下っていうね、印象を持ってしまうというのも、まあ、あながち間違いではないのかもしれません。ですがそこでですね、あのサメ映画から目を背けてはいけませんよ。というわけで今日はですね、しょうもないサメ映画が多い中でキラリと光る面白い映画をご紹介したいと思います。2016年のアメリカ映画ロストバケーションです。監督はジャウム・コレット・セラというねスペイン出身で、まあ、私より一つ上45歳の男性の監督なんですね。でアンノウンですとかねフライトゲームトレインミッションといった、まあ、リアム・ニーソン主演のね映画をよく撮る監督さんです。主演を務めますのはブレイク・ライブリーという女優さん、野蛮な奴らとかアデライン100年の恋とかに出てたりしますね。テレビドラマゴシップガールでブレイクをした、まあ、ブロンドのね、綺麗な女性です。普通こういうサメ映画に出てくるこう金髪のね女性っていうとサメの犠牲者第1号になることがね比較的多いんですけれども、まあ、このロストバケーションでは、まあ、もちろんね彼女が主役ですからいきなりこうサメの胃袋に消えるなんていうことはありません。むしろこのロストバケーションはねほぼ全編彼女の一人芝居って言っていいぐらいの本当存在感なんですね。で、物語は人気のないメキシコの、まあ、あるビーチが舞台です。でブレイク・ライブリーが演じます主人公はナンシーという名前なんですけどね、彼女は医学校を卒業した、まあ、医者の卵みたいな感じの女性なんですね。で冒頭ナンシーが家族とスマホで会話をする場面があります。あ、一応このね映画のソニーの子会社のコロンビア映画の作品なのでもちろんスマホはソニー製でしたね。はい。で、まあ、このソニーのスマホを使って、会話をするとね、まあ、お父さんと妹がいて、彼女の母親は病気の末に亡くなったということがわかるんですね。で今その主人公が来ているビーチがその亡くなった母親が自分を身ごもった時に来たことがあるというメキシコのね秘密のビーチだということが分かってくる。で、まあ、ヒッチハイクでそのビーチまで連れてきてくれた地元の男性にですねそのビーチの名前を尋ねるんですがなぜか教えてくれません。まあここでねなんだか不穏な雰囲気ですよね。まあそれでもね本当にこう景色は絵に描いたように美しいビーチで、まあ、ナンシーは着替えてねサーフィンを始めるわけですよ。本当にね映像も綺麗ですしこう波に乗ってね美女がこうわーってサーフィンするなかなかね、それ見てるだけでもいい気分になります。ところがですよふと目をやりますと波間にですねクジラの死体が漂ってるんですね。でよく見るとそのクジラは何かに噛まれたような傷があって、まあ、死んでいると。嫌な予感がしたなと思った次の瞬間にですねそのサメがわっとこうナンシーの左足に噛みつくんですね。必死になって泳いだナンシーはどうにかこうにかこう波間に顔を出す小さな岩の上にたどり着きます。でこの岩なんですけどねこう潮が引いている時にだけ顔を出すのでまあ潮がね満ちてくるとだから半日経つとまたねこう水の下に潜ってしまうそんな岩だったんです。さあ死には大怪我で今いるところは何時間かすると海の中 ね、周りには人食いザメがいる、じゃあ彼女はここからどうやって生き延びるのかっていうお話なんですね。まあ、冒頭の穏やかな場面から一転して圧倒的なスリル感と言いましょうかね、あの絶望感と言いましょうか、ハラハラドキドキの場面へと進んでいく。まあ、先ほど言いましたよね、こっから先はもうほとんど一人芝居ですよ。まあ、岩の上のね、彼女どうするか、まあ、あのシチュエーションスリラーって言うんでしょうかね、まあ、最近流行りのこう限られた空間で限られた登場人物でまあ展開するお話ということで、まあね、ある意味こう集中してね、その場面に見ることができますから、まあ、それはそれでね面白いですし、まあ、長さも1時間半に満たないぐらいのねコンパクトな作品ですから、集中して、一気に見ることができます。まあ、というわけでね、最初に言いましたように、上手に次ぐぐらいのこうサメ映画としてはなかなかの傑作だと思われるこの映画なんですけど、どうでしょう、このロストバケーションっていう題名なんかちょっといまいちだと思いません？まあ、確かにね、こうバケーションできてこうサメにそのバケーションを奪われたっていう意味では確かにロストバケーションなんですけれども、なんだかねちょっとこうパッとしないような感じがしたりするんですよね。まあ、そう思うのは私だけでしょうか。ちなみにこのロストバケーションというのは邦題、ね、日本でつけた勝手な題名です。現代はねザ・シャローズと言います。でシャローズっていうのはね浅瀬っていう意味なんですね。まあ、舞台がそのビーチ浅瀬だから、まあその通りといえばその通りなんですけども、辞書調べますとね、このシャローズっていう意味には浅はかなっていう意味もあるそうなんですね。だからもしかしたらちょっとそういうダブルミーニングもあるのかもしれません。こうあんま知らない土地にね一人で来ちゃいけないよとかさ、地元の人が名前を言いたがらないような場所に行っちゃいけないよとかさ、ね、なんか嫌な予感がしたらその場から逃げなきゃダメだよとかね、まあこう楽しさだけを求めて浅はかな行動しちゃいけないっていうことがね、あるのかななんていうのはちょっと勘ぐりすぎでしょうか。でまあこの主人公はね医学の知識がありました。最初にね言ったように医学生だったんでね、まあそして勇気もありました。まあそういう人間だから、まあ怪我をしてもね、いろいろこう応急措置できたり、あるいはいざっていう時にねこう賢い行動ができたり、まあこの辺はね、まあ、浅はかでもあるけれども知恵を使うことができる、まあ人間ならではっていうことなのかもしれませんが、ね、そういういざって時に役立つ行動ができるためにも皆さんね、遊びばっかりじゃなくてお勉強とか知識の習得も大切なのかななんていうふうに映画を見ながら思ったりいたしました。というわけで今日はですね、2016年に作られましたアメ映画の新たな傑作、アメリカ映画ロストバケーションをご紹介いたしました。ぜひね、あなたの人生に加えてみてください。以上、アルガトラズからの脱出のコーナーお届けいたしました。それではエンディングに参ります。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365、
ただ健一のシネマプラネットエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめでございますけどもね、前半のシネプラニュースでは2020年ハリウッドの殿堂入りにね、35人が決まったよと。その中にバットマンも入ってるというニュースをね、7月公開のホラー映画2作品ご紹介いたしました。そして後半、アルガトラズからの脱出では、ある意味これもね、まあ一種ホラーみたいな感じでしょうか、サメ映画の傑作ロストバケーションをご紹介させていただきましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどお待ちしております。どしどしお送りください。番組冒頭でもご紹介しました無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなどもね聞いていただくことができますので、ぜひご利用ください。第24回のね、上手の回もぜひお聞きいただければというふうに思います。またね、ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。ID はただけん47、 TADAKEN 数字の47でございます。こちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それではただけん一のシネマプラネット第49回目放送、 冷めた仕草で熱く見ろパート2、これにて終了です。ここまでのお相手はサーフィンはネットだけ、佐田圭一がお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.